皆さんこんにちは、今日もお疲れ様です。昨日ですね、編集の話をちょっとしました。私が忘れていた本のタイトルですが、才能を開く編集工学、サブタイトルとして世界の見方を変える10の思考法ということで、安藤明子さんという方がですね、この方編集工学研究所、昨日私が言っていた松岡聖剛さんが関わっている、最初立ち上げたの松岡聖剛さんだと思うんですけど、ここの所長をされていると、今は安藤明子さんが、でその方が本を書かれているんですね。でこれすごい勉強になるというか、21世紀のこう新しい頭の使い方っていうのかな、能力、知的能力で、20世紀の知的能力はとにかく情報をいっぱい持ってることだったんですけど、もうこれはもうパソコンが奪い取りましたので、その我々が覚えとかなきゃいけない。だから我々は何かを記憶するというよりは、それをどう使うかっていうね、ところなんです。で、ちょっとだけあんまり文章を読んじゃうと、著作権上も問題あるかもしれないんで、この編集工学という本から少しだけピックアップしますが、最初のところに、全ては編集に始まるっていう説があります。でその中の文章です。そもそも私たちはありとあらゆる情報に囲まれて生活しています。起きた時の体の感じ、外の天気、出かけるまでの持ち時間、テレビから流れるニュース、朝食のメニュー、クローゼットの服と今日のコーディネート、いずれも情報であり、そういった雑多な情報をのべつ幕なしに編集しながら生きていますと。でここで言う編集というのは、こうした情報に関わるあらゆる営みのことを指すものですということですね。もうちょっとかな。認知も表現も理解もコミュニケーションも編集なしには成立しません。起きて活動している以上、編集していない時間はないし、眠っている間ですら脳は編集を休まない。意識するしないにかかわらず、私たち人間は編集という営みによって命を前に進めているのですということですね。情報を、我々が生きていったら情報を獲得し、それを 何か使う、何らかの方法で、その使うということが編集ということなんでしょうね、大きく言うとね。で細かく言うと多分いろいろあって、この本の中にもですね、いろんな編集思考ということで、出ています。はい、書かれています。それまたおいおい紹介することもあれば、先生方もしご興味があれば買っていただいてもいいのかなと思いますけれども、ちなみにお値段はですね、1800円プラス消費税ですね。はい、だから2000円弱ぐらいですかね。はい、ということになろうかと思うんですが、そんなことを言われています。だから情報そのものを持ってる、何も調べなくても情報が出てくる。例えば鎌倉時代が何年とかですね、徳川家康が何歳で死んだとかですね、そういう話がパッと出てくるということが昔は大事だったわけですけど、今はそのことよりはそれ自体は調べれば分かるので、そういった情報をどう使うか、そこから何を生み出すことができるかっていうことが、これからの時代の知性であるというようなことが言えるのかなと。この編集という考え方 を見ても、この塩見先生の、ここ月川と塩見先生の教えから学びへという本の話をしてきましたけれども、それを踏まえてもですね、そこ、頭の使い方っていうのかな。だからちょっとスポーツの例に例えるなら、昔は体が強いこととかパワーがあることとか、そういうのが大事だったけれども、今はそのパワーをどういうふうに使うかとか、仲間とそれを強調させるとかですね、タイミングを合わせるとかですね、そういう、なんて言うんでしょうね、間なのかな、実体そのものもそうだけど、それをどううまく組み合わせたりする、その間の力っていうのかな、何かと間をこう作るとか、間合いを取るとかですね、そういう力が必要になってきてるみたいなイメージなのかなという気がします。はい、その辺がやっぱりそう思うと、昨日もちょっと話しましたけど、どういうんでしょう、幼児教育でしていることだったり、子どもの頃につけてほしい力とか経験してほしいことみたいなことがとっても生きてくる。それが基盤になって、なんだろうな、なっていくんかなと。つまり 今までの小学校って急になんか何か覚えなさいみたいな話になっていて、まあこれからもそれはなるんですけど、なんか幼稚園でやってたことと乖離がすごく大きかったっていう感じがするんですよね。で、それをだから、幼少の連携の時に幼稚園、子ども園、保育園側が小学校に合わせるみたいなイメージがありましたけど、世の中の動きは多分逆だろうと思うんですよね。つい先日の講演の時もちょっと僕お話しましたけど、小学校の前半を幼稚園に合わせていってですね、幼稚園でやってることの価値みたいなことをちゃんと理解をし、その中で引き続きこう体験、体の中の体験を増やしていくっていう、それが21世紀の知性に直接つながってくるよなっていう感じはすごくします。それがないと、まして今バーチャルな世界なので、デジタルな世界なので、それを意識的に作らないことにはそういう力はついてこないと思うんですね、私個人は。で、この本を読んでてもそうですけど、なんか学校で勉強してることも大事ですよ、もちろん。だけど先に体験があって、例えば僕は小学生のリーダー研修やってる時、まず火起こしから しましたけど、火起こしをする、火起こしったってマッチとかは使うんですよ。マッチ使うけど、それちゃんと薪をくべてですね、で木のカスとかで最初ちっちゃい火種を作って、そこからだんだん火を大きくしていくみたいな、それって応用力だし、もちろん情報知ってるかどうかもあるけど、それをどうやってやったらつくんだろうっていうことを工夫する力だし、そういうことからやっていきましたけど、それが先にあってからの知的な情報という順番だと思うんですよね。順番が今ちょっとずれてる。情報が先に、なんていうのかな、知的、なんていうんだろう、ものを覚えるような知的活動があってから、そっちが先に来てますけど、多分逆で体験が先だと思うんですよね。そういう意味では幼児教育でやってることの重要さとか、幼児教育そのものの充実ももちろんありますけど、そういうことをすごく大事にしていくのが21世紀型だなというのを、やっぱり改めて編集という営みを考えてもですね、すごくそう思います。はい、今週ずっとこの手の知性、21世紀型の知性の話をしてますけれども、はい、とっても幼児教育には大事なことなのかなと思いますので、もうあと何日か続けていこうかなと思っております。今日も相変わらず長くなっちゃいましたが、すいません、お付き合いいただいてありがとうございました。また明日お耳にかかりたいと思います。それでは。